主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時議員たちはイエスをわざ笑って言った。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日は先ほども言いましたが、王であるキリストの祭日にあたっています。この王であるということですけれども、なんというか、この祭日は毎年思うことですけど、2つぐらいの意味で、なんていうんですかね、少し、なんですか、受け入れにくいところもあるように思っています。というのは、一つは、王であるっていうんですけど、もう実際この世界に王様がいない時代に、民主主義の世の中になっちゃいましたから、王であるって言われても、なかなか、ピンとこないところは、今のところ王様って言ったら、もう北朝鮮のあの独裁者が昔のフセインとかですね、ああいうなんかちょっとひどい人のイメージか、あるいはタイとか日本みたいにですね、象徴的な、王様であって、別に権力がない王様であって、王であると言われてもちょっと何か、ピンとこないところも私たちの中にあるのではないかというふうに思います。実際なんでカトリック教会がこの祝日を決めたのか、ほぼ王政がなくなっていく時に決めているので、ちょっと ずれてるような気もしますが、でしかも福音書がですね、A 年 B 年 C 年違うんですが、この十字架につけられたイエス様のところが朗読される、これも何か私たちのイメージにある、おとぎ話で出てくる王様のイメージと全く離れてるイメージが、今日の第一朗読なんかですね、ダビデのところなんかは、王様らしい王様ですけど、イエス様の方はですね、十字架にかけられたところがこの王であるキリストの祭日に生まれるということも、この王であるってこととこの十字架にかけられてるってことが、ちょっとつながらない気も、します。実際イエス様は十字架にかけられた時に、十字架のところにはユダヤ人の王というですね、そういう張り紙っていうかがつけてたわけですけど、当然それは何のためにつけてたかといったら、侮辱するためですよね。つまり王様じゃないっていうことを逆に言うために、ここでそのような張り紙がされてたんであろうと、実際のところ思います。で、議員たちがあざ笑って兵士たちもイエスを侮辱して、で十字架にかけられていた犯罪人の一人もイエスを罵るわけですね。じゃあなんで罵るのか、それは王でないから侮辱してるっていうんですかね、王様らしくないからこそ十字架上でイエス様は罵られてるというわけですね。人々が期待した王様と全く違ったので、イエス様はやはりこのように人々から最終的には十字架にかけられ、侮辱されることになったというふうに思います。どうなのか、このイエス様が十字架にかかって、そして最後はこの右側と左側、どっちが右か左か、この一人の犯罪人から罵られ、でもう一人の犯罪人の方は むしろイエス様に助けを願うような形で、この描かれているわけですね。まあ、実際のところ私たちはイエス様に、まあ、何を求めているのか、何を期待しているのかということとやっぱ関係しているかもしれない。まあ、本当ここに来てた人々の大半はイエス様が王でなかったことをがっかりして侮辱したり責めたりしてるわけですが、じゃあ皆さん一人一人はイエス・キリストをどういう方だというふうに受け止めておられるのか、あるいはイエス様に対してどういうところにがっかりしてるのか、このメシアならばとか王だろうと王であるならばとかいうわけですけど、まあ、ある種私たちもイエス様にいろんな期待を持ってこうしてほしいとかああしてほしいとか、まあ、考えてるわけですけど、いや願ってることもあると思いますが、でも実際それが叶わない時も多々あるのではないか。まあ、この十字架のイエス様の両側にこの二人の犯罪人がいるということ自身が、まあ、非常に何か象徴的ない何か意味があるんじゃないかと思います。何かというと私たちの心の中にも二人の自分がいる。一人はイエス様に頼っているところもあるけれども、他方はイエス様が私たちの願いを叶えてくださらないということに対する、場合によっては憤りとかがっかりするところとか、そういうところがあるかもしれない。まあ、時々ねそういう人もいますけど、こんなに毎日日曜日にミサに来てお祈りしてるんだけど、なんで自分の家に不幸が来ちゃうのかと、家族が病気になったり急になんかなったり、こんなに真面目にお祈りしてるのにですね、信者生活送ってるのになんでこういう風なんだというふうに思うことが、まあ、皆さんの中でもあるかもしれない。つまり自分の期待に対してですね、自分の方の願いとかで、多くの願いは、まあ、この世的な王様につながる、まあ、仕事がうまくいくようにとか、健康になれますようにとか、人間関係がうまくいくようにとか、まあ、そういうことを私たちは願うわけですけど、その願いが全部叶うわけでもない、あるいはほとんど叶わないこともあるかもしれない。まあ、その時にこのもう一人の犯罪人の立場に自分の立場を、まあ、置くことができるかどうか、まあ、それは私たちに対する問いかけだと思いますね。でも結局私たちの心の中にはいつも二つの自分があるような、まあ、気がします。なんか非常に否定的な思いとか考えにとらわれたり、もうダメだとかって思うこともあれば、まあ、イエス様を助けてください、イエス様に委ねることもある。でこの犯罪人の、良き犯罪人の人はじゃあなんて答えるのか、いやなんてイエス様に頼むのか、イエスよあなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいとお願いするんですよね。あなたの御国、神の国においでになるときに自分もということですね。実際イエス様が王であるというのはどこの王様なのか、一番はっきりしているのは神の国の王様ですね。イエス様はこの世の国の王様じゃない。イエス様が支配されているのは神の国ですから、だからこの良き犯罪人の願いは正しいんですよ。神の国に行かれるときに私のことを思い出してください。でイエス様がはっきり言うんです。はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園に、神の国に入ると。はっきりイエス様は神の国に入ることをこの人に保証して、その意味で十字架上のイエス様は王様だってことですね。神の国の王である。私たちイエス様が十字架にかかる姿が現れているということは、で王であるということを語っているというのは多分そういうことじゃないかと思います。まあ、一つにはですね、神の国に入るように呼びかけて、神の国に入る一番手っ取り早い入り口は 十字架だってことですね。だからイエス様は十字架にかかられたし、十字架にかけられている犯罪人がまず一番目に神の国に入ったわけですね。十字架というのは私たちにとって小さな苦しみだったり悩みだったり、うまくいかないことであったり、この世的に見たらマイナスだと思えることを通してイエス様は実は私たちを神の国に招いておられるということですね。で、私たちの目標は、私たちが一番大切にしなきゃならないのは神の国を生きていくことですね。この世の社会をうまく何ていうか泳いでいくことを第一目標じゃないと思います。神の国を生きていくことを私たちは心がけなきゃならない。そこに本当の恵みがあるからですね。その神の恵みの世界、そこを王であるキリストが司っておられる。で、その恵みに私たちは預かるように、呼ばれてるんだと思います。で、神の国の一番大切なことは明らかに神様の慈しみですね。今日で終わりますけれども、神の慈しみこそが神の国の中を支配している最大の原則だと思います。私たちが日々の生活を通して、日々の小さな十字架を通して悩むこともありますが、それを通してこそ神の慈しみをしっかりと私たちが受け止めて、その神の国の恵みを生きていけるように、改めてこのミサでお祈りしたいと思います。